小高的文化発信、小高
菊池の
小高るちゃん。この番組は文化人っぽい小高雄介がお送りする番組です。お相手はショウさんです。
どうも菊池です。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、夏真っ盛り、8月、今回ですね、急に収録しようって前日に言われて、僕もタイミングよくていいよって言って、なんでタイミングいいかってね、明日からお盆休みなんですよね。
いやー何日間ですか？
1週間プラス2日ですね。
素晴らしいな、素晴らしいな。お盆は書き入れ時なんですよね、私ね。でこれから棚卸しとかも控えてますよ、ね。
でも別に設けてくれるわけでしょ？その別にを休みを。
いやでもまあ年に4日が2回って感じですね。
え、そんなもんなの？
そんなもんですよ。
あとは有給か。でも
あとはまあ計画有給が2月に一遍くらい1日あるかっていう分散されて取ってる感じですけどね。
いやでもね、明日から休みでも今妻と次男が実家の大阪に帰ってるんで、長男と2人暮らしみたいな感じで、でもまあせっかくなんでね、なんかステーキガスと行こうよとか言った。
ああ、はいはいはい。
ステーガスに行ったんですよ。まあ、サラダとかカレーとか食べ放題なわけで。好きにこう食べてたんだけど。なんか素朴な、別になんかイケイケな陽キャ系なわけでもないし、ただただ仕事一生懸命楽しんじゃってますな、10代後半のアルバイト。もしくは20代前半のアルバイトの女性がですね、数少ないスタッフのうちホールで頑張ってたんですよ。
はいはいはい。
で普通に僕は長男とさ、好きなだけ食べててさ、そしたらなんかその女性がよろしかったらかき氷もありますので食べてみてくださいねみたいな。
あ、はいはい。
わざわざなんかテーブルにさ、来てさ、ご案内してくれて、
はいはい。
確かになんかかき氷、氷をさ入れてスイッチ入れてガガガガガって氷が出てきて好きなシロップかけてっていうのが一応ドリンクバー頼んだ人は食べれるみたいな。でもまあなんか食べてる間一回もかき氷の音聞こえてなかったなと思った、だからなんかやってるのに人気ないからわざわざそのお姉さんアナウンスしてくれてたのかなみたいな、でも僕ら結局食べる予定だったんで、
はいはい。
でまず長男がこうガガガーっつって、いちごなんかコーヒーフレッシュなんかかけちゃってさ、
はいはいはいはい、ちょっと美味
しそう、見た目だけでもいちごミルクにしましたみたいな、
練乳感出して
バカだな、甘くないミルクなんかかけてうまいかよっつって、いや見た目重視なんで、
はいはい、映え重視です、
いや若いなと、僕はもうブルーハワイ一択なんで、もうブルーハワイ作ってさ、はい、でも練乳があったらそれは最高だったけど、まあまあまあ、僕は基本チャーハンでも、お箸で食べるんで、お箸大好きおじさんなんで、
お箸の方が食べやすい、
食べやすいか食べにくいか言ったら食べにくい、でもお箸で食べるのが好き、わかるかな、なんかレンゲレって実は食べにくいじゃん、食べにくいというか別に口当たり良くないじゃん、で、かといって、じゃ銀のスプーン好きかと、カレーもお箸で食べたの。
あ、そうなの、どういうこと？
銀を口に入れたくないの。これ何回も言ってるよ、いろんなところで。何回も言ってる、若い時から。バカみたいに言ってる。カレーなる食卓、毎回出してる、そのたんびに。この番組でもう3、4回言ってる気がする。
銀のスプーン。
銀っていうか、金属を口に入れると何でも人って違和感を感じるわけ。特に銀歯とかある人だから、だと。だから木のスプーンがしっくりくるわけ。人間って。違和感を感じないから。でも木のスプーンってなかなかないじゃん。飲食店に。
あ、まあそうですね。
そうなるとお箸でいいわけ。
ああ。
まあ割り箸かプラスチックかみたいな。お箸で。 なんで僕お端っこなんですよ。
まあ、外食に関してじゃなく、
うん、
家の中で食べる時も
端、うん、あでもカレーは木のスプーンがあるんで、マイ木のスプーンが、だから木のスプーンがあるから言えば、うん、逆にお箸そんなに使わないかもしれない、
うん
うん、
あうちも木のスプーン派なんですよね。
お
うん、やっぱまあ確かに銀は違和感あるんですけど、うん、でもなんか銀で食べたい時も確かにあるんですよ。
あるカレーを
銀歯なんですけど、銀歯なんだけど、いや、どっちかというとチャーハンかな。
おう、チャーハンも銀のさじで食いたい。
うん、チャーハンとかピラフとかは割と銀のさじで食いたい。やっぱレンゲは、あの、口に入れて引き抜く時の、なんかこう、形がやっぱ特殊で、
うん、歯立てないとね、かき取れないよね。
そうそうそう。なんか結構口の中を飯で満たしたいじゃないですか、チャーハンとかって。でもなんかこう、お上品に、こう、レンゲを横にして、こう食べるのも、
うん、
ちょっとこう、口の手前で寝かして、こう、ガーッつって、なんか、なんだろう、土を回収するトラック、ガーッて流し込むみたいな感じの、あれみたいな動きは口の中いっぱいにならないから、やっぱ頬張りたいなっていうのがあって。
滑らかな形をした。
そうですね。
銀のスプーン。
うん。木だとどうしても少し、多分俺が使ってる木のスプーンが大したことないのかわからないけど、ちょっと厚みがあって。
そう、木はね、うん、しょうがないのよ。
そうなんですよね。
割れちゃうからね。
うん。
市販のものこそちょっと分厚くなっちゃう。
うんうん、
あと安い100均のものなんかめっちゃ分厚いね、
はいはい、
だからすごいいい木を使ってれば薄くても頑丈な木のスプーンが作れるから、薄い木のスプーン持ってる人はお金持ち。
ああ、なるほどな。なんかでも銀のスプーンもあの温度調整がしやすいとかあるみたいですね。なんかお店によってはその人肌よりちょっとあったかい温度に、あえてスプーンを温めておくとかっていうのがあって、
うん、
で、こう触った時に、あの、安心感とか、期待感とかをその温度で体感させるみたいな、なんかそこまでみたいな思ったけど。
熱伝導率が高い素材の、
そうそうそう。
アイスのスプーンみたいな、
そう。
ってことだね。
なんかのドラマで見たんだよな。なんかドアノブまで結局管理しますって言って、ドアノブまで割とその温度調整できるようにしてますみたいな。
どうでもいいよな。
うん、そこまでいらねえ。
冬の時冷たいからドア開けたくないなって思ったこと一回もないからな、う
ん。なんか食材があったかくて、うん、で、そのスプーンの冷たさを逆に生かすことができる、あの食感というか味覚のあったかい冷たいの部分のギャップを楽しむとか、そういうのだったら、
うん、
狙いがね、わかるんですけど、
うん、
安心感、期待感、みたいな。ピンとこなくて。
そうだね。いや、まあ、ちょっと話は意外に膨らみましたが、そこで僕は、まあ、かき氷をね、はい、長男と二人で食べてたら、
はいはい、
またその女性店員が、
うん、
こう、ホールをこう回ってるときに、うん、うちらのテーブルを通り過ぎるときに、
うん、
明らかによ、こっちを見て、
うん、
微笑みをくださり、
はいはい、
そしてそのまま別の方向へ、うん、行ったんだけど、いやもう長男とさ、これは僕たちがこうおすすめしたかき氷を二人で食べてることに嬉しい気持ちになったのかな、なんつって、なんか私が勧めたかき氷をこの親子は食べてくれてるちゃんと、みたいな、その満足感の嬉しさが、うん、つい笑みこぼれてしまっているのかなと思った瞬間ですよ。う
ん、ああ、いい話じゃないですか。
いや、瞬間ですよ。
え？瞬間？
うん。
え？
思った瞬間ですよ。
あるんかい。次があるんかい。なんじゃ？瞬間？どうした？
かき氷を入れるお皿に、銀の専用のスプーンをさっと持ってきて、よろしかったらこちらお使いくださいね、って、僕の目の前に置いて、笑顔で去っていきましたわ。つまり、笑顔で通り過ぎたのは、このお父さん、お箸でかき氷食べてる。あらあら、スプーン見つけられなかったのかもしれないわ、って言って。
そうだね。
長男が、恥ずかしいよって言われた。
そうですね。その笑いでしょうね。お箸で食ってるって。すぐ下向きそうだったところを微笑みで。
微笑みで。ああ、かき氷食べてますよっていう顔しちゃったよ、つい。まあ、そんなことがあります。いいお盆休みになるといいですね。
それでは、最後までお聞きください。小田カルチャーは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。番組ホームページのメールボタンをクリックして投稿フォームよりお送りください。いろんなメールお待ちしております。韓国行ってきたわ。そうなんですよ。
何泊 何日
2泊3日ですね。
2泊3日。
そうなんですよ。冒頭話しましたね、うん、4連休のうち1個を使ってですね、お年に2回ある4連休のうち1個を使い、2泊3日で行ってきました。家族と、あと嫁さんのお母さんとね。
お、うん、お母さんだけ。
そうですね、あのお父さんはもう亡くなっちゃってるんで。
あ、そうなんや。
そうそうそうそうそう。で、お兄ちゃんと、嫁のお兄ちゃんと一緒に2人で暮らしてるんだけど、いろいろ行ったりとかっていうのは普段そのお兄ちゃんとあんまりしないみたいなんで、うん、まあ、じゃあどっか行こうよっていう話になって。
4人だ。
そうそう、4人で韓国行ってきまして、うん、でお母さんがね、韓国ドラマ大好きなんで。
なるほど、
うん、結構その韓国の政治的なものも見たいみたいな、うん、ドラマのね。
やっぱヨン様、ヨン様言うて。
ヨン様も通った人なんで。
あ、もうそこもちゃんと通ってるんだね。
そうなんですよ。
その時代じゃねえよってツッコミじゃないのね。
あ、もうその時代もちゃんと通ってる人。通って。
全部の韓国ブームは通ってるんだね、じゃあね。
で、その頃にもう前は韓国行ったことがあったらしいんですよ、ね。まあその本当ヨン様時代の頃ぐらいらしいんですけど。うん、でうちの奥さんも前に一回行ったことがあるって言って。うん。うん、でももう数十年前だから、
うん
うん、だいぶ変わったって言ってましたね。
やっぱ何、ミョンドンとかに行ったんじゃないの？
そうっす。もう本当中心街に行って、うん、まあ、代表的な空港が2つあるんですけど、うん、一番大きいところだと結構その入国するまでめちゃくちゃ時間がかかるとか、
うん、
もう評判見るたびにちょっとげっそりしてて、
うん、
これは2泊3日なのにそんなに時間かけてらんないぞと思って、
うん、
で市街地に近くてもうちょっと近い空港があったんで、そこで離着陸できるようにして、
うん
うん、行ったんですけどね。でそこからミョンドン行って、で、
うん、
でミョンドンがもうほんと渋谷みたいな感じで、
まあ韓国の渋谷原宿といっても過言じゃないよね。
あ、もうまさにでしたね、うん、で渋谷原宿の狭いセンター街とかの道とかの真ん中にさらに屋台を置いてますみたいな、うんうん、屋台がやっぱその夕方ぐらいから、もうお昼過ぎぐらいからかずっと開いてるんですよね、
うん
うん、
もう屋台っていうか市場みたいな。
いや、もう屋台
です。屋台なの
本当に。
じゃあもうブームとかによっては店が変わったり移動したりってこと。
その内容が変わったりとかもしてます、うん、多分ちょっと日替わりもしてたと思います、
うん
うん、なんか手押し車みたいなやつをガラガラと押してきて、
うん、
でもうそこですぐ調理してっていう感じでずっと賑わってましたね。
ここはな、うん、もう美味しそうなものいっぱいだからな。
そう、そのまただ中の、ミョンドンの真っただ中にある、日系のホテルを取って、
うん。
で、ここだったら結構、ちょっと思いついたらすぐ近くの店行ったりとかもできるし、
うん、
いいねっつって、
うん、
活動拠点にしまして、
うん。
うん、でも確かに、すんごい楽でした。タクシーでほぼ移動したんですけど、
うん。
まあ、タクシーも、あんまり細い道は通ってこれないけど、大通りまですぐ出れる立地だったし、
うん。
ワイワイ賑わってるところにも行きやすいし、
うん、
タクシー代が安いんですよ。
安い？
めっちゃ安い。だ空港からミョンドンまでだいたい結構走ったけど3000円ちょっとぐらいかな、日本円で言うと、
うん
う
ん、
いや本当安いのよ。初乗りとかも結構安いんだと思うんですけど、
う
なかなかメーター上がんなくて、
うんうん、
だからもう地下鉄乗んなかったんですよね今回。地下鉄とバス使わないで全部タクシーで、で、
うん、
で4人で割ることを考えたら、うん、地下鉄の上より下手すると全然安い時もあったし、
うん、
で何せ暑かったんで
日本と同じだ。
そう、ちょうど梅雨って言われてて雨具用意してたんですけど、うん、一回も雨降んなくて、
うん
うん、ただもう湿気もあるけど直射日光がとにかく結構すごくて、
日本と同じ湿気強くて、
うん、
ムシムシする暑さ。
あ、気候は似てるかも。
あ、そう、
湿気はでも日本の方がちょっと強いかもって感じ。
お、
うん、トリファも快適でした。
トリファ良かった。
うん、
まあ、
切り替え自体ちょっと手間取ったんですけど、
うん、
まああのやること自体は簡単だったんですけど、うん、なかなかうまく切り替えがいかないっていうレビューもなんかちらほら見てたんで、うん、何回か電源落としたりとか、
うんうんうん、そう再起動とかね、
そうそうそう、
しなきゃいけなくなっちゃう時もあるけど、
うん、まあ繋がってさえしまえば結構快適で、
うん
うん、あとはなんだろうな、
なんか食べて美味しかったものが聞きたいんだこっちは。
ああ、
カンジャンセイユ食べた？
カンジャンケジャン食べた。
ケジャンな。
うん、
じゃあうちの妻はエビが好きだからさ、
あ、
セウなんだよな。
あ、セウの方は食ってないから。
ケジャンはやっぱうまいの？
あ、うまかったね。なんかその味噌の部分とかも、
うん、
あのおかゆとちょっとこう混ぜてくれて韓国海苔とごま油散らしてみたいな感じで、
うん、
うん、
え、そんなしゃぶりつくものじゃないの？ケジャンって。
それもそうなんですよ、うん、それもそうなんだけど、あとその余った脳みその部分とかをうまいこと調理してくれるんです。
味噌しゃぶらずに前もって取っといてくれた味噌があるってこと？
そうそうそうそう、しゃべるはしゃべるであって、
あ、
うん、カンジャンケジャンだけっていうよりかはちゃんとなんかそのご飯も出てきて、
うん、
あとアワビのおかゆも一緒に出てきて、あとなんだっけ、チュクミ、あのタコがこうくるくるくるって動いてるやつ、
チュクミね、うん、もうなんかもうずっと下ネタばっかだなと思って。
チクビ、
シャブルとか、
あ、
アワビとか、うん、チクビとか、
チクビ、シャブル
もう全部下ネタじゃんと思って。狙ってんのこのな、アワビを言った後にチクミをさ、チクビみたいな言い方するの、うん、もう狙ってんのじゃないんだよ。
マシソヨでした。
美味しかったよじゃないんだよ。うん、
マシソヨでした、うん。あとサムギョプサルかな、美味しかったの。
サムギョプサルね、うん。豚バラね。
そう、豚バラもそうなんですけど、うん、もうちゃんと油をこう鉄板斜めになってるんで落としてくれるし、うん、肩も全部焼いてくれるんですよね。
うんうんうん、
で並べてあの食べやすいようにしてくれて、
うん、
ああ。なんかこうアジア系の中国とか、
うん、
韓国のお店を日本で行くと結構こう店員の態度がいまいちだなと思うことが結構あったんですけど、
うん、
今回の人たちはみんな親切だった。
あ、いいね、
うん、あ、まだ日本と仲いい国でよかったと思って。
いや本当でもね、今後接客がいいお店が残ってきますよ。
だと思いますけどね。
オダカルチャーは皆様からのご意見、ご感想をお待ちしております。番組ホームページのメールボタンをクリックして投稿フォームよりお送りください。いろんなメールお待ちしております。
だと思いますけどね。
なんかもう今日さ、天津飯食べたんだけどさ、
うん、
そこに行った中華屋さんがさ、そんな大ゴミではないのにさ、
うん、
もうなんか入ったらとりあえず空いてる場所座ってのお店でさ、
うん、
座ったはいいけど前にさ、もう空いた生ビールのさ、ジョッキが2個とさ、なんかレバニラが入ってたかのようなさ、お皿がさ置いてあるところに、まあとりあえず空いてるから俺座ったのよ、
うんうんうん、
でもすぐ店員片付けに来いよって思うんだけどさ、うん、隣のテーブル片付け出してさ、
あ、
座ってないんだよ、誰も。
誰も座ってないのに。
もうさ、客を把握してないからさ、
うん、
これ多分俺が飲み食いした皿だと思っちゃってんだよね、もう店員が。でさ、隣綺麗にさ、片付けてさ、アルコールでさ、布巾でさ、スッスッスーって拭いてさ、 なんかそのまま行っちゃってさ、うん、いやいや、このお客様の目の前のまずこの残飯皿たちをどうにかしなさいよと思って、でももう気づかないだろうから、うん、すいませんっつって、ちょっとこれ僕のじゃないんで、あの、片付けしてほしいですって言って、うん、あ、はいっつって、
あ、やっと片付け
て。やっと片付けてくれるなと思ってさ、ちょっともう椅子も後ろに引いてね、片付けやすいように。うん、で、こう、見てたらさ、うん、なんか勢いよくお皿をさ、さっと取るもんだからさ、うん、誰が食ったかわかんねえ、レバニラか何かわかんないタレがさ、うん、ズボンにさ、プチャってついたんだよ。
いい話ですな。
さあ、
盛り上がってきました。
10年前の僕だったらもう帰ってるよ。
うん。うん、帰らなかった。
いや、もう何も言わなかった。
何も言わなかったんだ。
あって言って、うん、店員さんもワンチャンこぼしてかけちゃったって分かってるけど、うん、僕が何も言わないから、それはスルーしてくれたらスルーしたいじゃん、うん、店員としたら、はいはいはいはい。だからスルーできたの。
ああ。なんで言わないんすか。
いや、僕、ただのクレーマーじゃないんで。
いや、でも、それはでも言っていいやつでしょ。
言っていいけど、
うん、
じゃあ解決方法何？クリーニング代なの？みたいな。
うん。
なんか謝ってほしいの？みたいな。
うん。
そのなんか、子供が悲しんでるとか、
うん。
僕が満たしたい欲が、別に本当に私利私欲だったら、
うん、はいはい。
そんなに、あと金銭的ダメージを負っているとかね。
はいはい。
明らかに何か損してしまっているんだったら、それを補填してほしいけど、
うん、
うん。もう別にクリーニング出せ出さないで、こんな黒いズボンのシミなんか、洗濯機入れりゃ別にもう、
わかること
ないし、まあいっか、みたいな。ま
あそれにしてもですよね。
菊池らしくない？
うん。
もう聞いてる人さ、ちゃんとわかってよ。僕よりも大高の方が期待しちゃってるからね。
うん。そうなん
です、ね、僕がつまんないことでもしクレー、これそれこそ、大クレーマーじゃんって思った時に、あ、大高さんを楽しませるためにやってるのかって思ってくれ。聞いてる人。
もう、クレームに発展しないんだったらなんでこの話したんですか
つまんねえ話入れ込むなよって。
うん、えって言って、燃やしちゃったって言って。店燃やしちゃったっていう話かと思ったわ。
で、その後さ、20分、うん、30分来なくて。
あれ？もう中華の店ですよね。
そう、帰ろっかなとか思って途中でさ。
ああ
ロンマン20分、30分で来たからね、うん。とりあえずもう食べて何も言わず出てったけどさ。
うん、美味しかったんすか？
美味しい。
そこがまた。ああ、美味しいんだ。
美味しい。なんかトロトロした天津飯っていうかね。
うん、
ふかふかした天津飯っていうかね。初めて天津飯食べたけど、そこでは。
うん、
美味しいな。
なんか惜しいっすよね、
うん、
味が美味しいだけにね、
そう
他で損してるっていう、
うん、でもストレスが溜まるかもしれないっていうもう行く前に思わなきゃいけないから、
うん、
あんまりやっぱ行かないかなって気持ちにもなってるよ。
ああ。
だからそこがやっぱさっきのにつなげて言いたいのはやっぱ接客大事だよっていう。
接客大事だね、
うん。
日本に比べればとかはあるけど、
うん、
でも日本も悪いとこ悪いじゃないですか。
そう、
うん、割とお会計の時とかは、
うん、
じゃあお支払いお願いしますみたいな感じになった時に、
うん、
こっちはもう用意してレジの前まで行ってるけれども、うん、こう従業員同士のなんか雑談っぽいのが一区切りつくまでちょっと待たされたりとかっていうのはありました、
うんうん
うん、なんかでもそれ以外の普通に接客してる時とかは日本語しかこっちは喋れないし、
うん、
向こうも伝わらないけれども、
うん、
なんとなくこう目配せだったり、
うん、
美味しいみたいな、
うん、
あの簡単な韓国語とかを言ったりすることで、あ、よかったよかったみたいな感じの雰囲気があって、なんかなかなか面白かった。
小高はさ、旅っていうか旅行好きだけどさ、うん、現地の触れ合いは積極的なの？
いやでもそんなに別に駅でたまたま椅子に座って隣にいる人が暇そうだから話しかけるとかそんなのはしない。もう普通に飲食店とか、
まあね、気さくではないよね。
うん、
うん、
まあ飲食店ぐらいじゃないですか。でもそこそこ話せるのは、
うん、話すときは話すんだ。
そう、まあ今もう翻訳アプリもあるしね。
あ、
うん、
そこ小地山に入ったさ、 このソースみたいなのはドンとか、うん、こちらだから辛いから切るの、あのちょっとずつ使えないよとかいうのが韓国語でやってきた場合さ、うん、なんか返すの、
ん
伝わってないんだ
伝わってない、
それ韓国語だったら伝わってないから、んって、
そうそうそう、で、うん、その後で、まあ、向こうもいつも携帯持ってるわけじゃないから、うん、だいたいこっちがパパ語出して、うん、あの翻訳アプリ出して、うん、会話の、通訳をしてくれるやつをピッてやって、うん、向こうに喋ってもらって、こっちも喋ってっていうのを、やり取りして、ここで表示させて。
うん、さっきなんて言ってたんですかとかいうのもやんの、
そんなやんない、さっきなんて言って、これ何とか、うん、さっきなんて言ってたんですかに近いけど、うん、まあ、要するにもう一回尋ね直したりとかっていうのはそれでします、
ここ落ちたんだけど辛いからちょっとずつ試してみてね、はい、言われたよ、どうすんの、翻訳機で言われた、
あ、はい、ありがとうございますです、
うん、おしまい
もうコミュニケーションつって もうこれ以上何かパーって打つのも大変だし、パーって喋るのもなんか、うん、噛んだりしたら結局それごと翻訳されてわけわかんないことになるから、シンプルっちゃシンプルだけど、
まあでもあれか、旅図杯じゃないけど旅だから調子乗るみたいな、うん、テンション高くなるとかでもなく、あくまでも僕のステレオだからイメージすればいいのかな、
うん、でもお礼とかは念入りにする、
カムサムニダオ、じゃあもう死ぬほど言った、
あ、カムサムニダマシソヨめっちゃ言った、マシソヨマシソヨってやってた、
ほっぺ叩くまでがデフォルトなの、
わかんないなんかだから日本人のやつら美味しいとほっぺた叩くんだなって思ってるかもしれない
そこの店の人ほっぺ叩くんだみたいな、ボーノとはまた違うしな、
でもマシソヨって言ってたから美味しい、美味しいは日本ではほっぺた叩くんだ、次私旅行行ったら向こうでやろう、
美味しい美味しい
大丈夫です
やめてよ、
うんうん、なんかでもこうありがとう本当美味しかったみたいなのは伝えたりとか、
なんかあれだな、お互い60とかになってさ、韓国とか一緒に行ったら面白いかもしれないな、
あ、そうっすな、
もうね、子供とか奥さんとかと行く、奥さんと行くのはあんまあるのかもしれないけど、うん、ちょっとまた友達と行くみたいなのも、
そうね、
だって奥さんと行くとさ、やっぱり奥さんの好みも考えてあげなきゃいけない旅行になるじゃん、うん、それがストレスになるとかではなくね、
うん、
うん、でも友達と行くとさ、また別の楽しみ方って絶対広がるじゃん、
うん、
なんかちょっと味気ないけどこの食堂気になるな、
なんかこうある程度リスクヘッジして、例えばユッケとか、うん、うち俺と息子は食べたいなと思ってたんだけど、
うん、
嫁さん的にはちょっと衛生的にも危険度高そうだから、これはとりあえず避けたいみたいな、
うんうんうん、って言われちゃったんだ、
そうそうそう、
うん、
なんでちょっとユッケはチャレンジできなかったんで、うん、そういうとこう食欲旺盛な人たちとできれば行きたいなってのはありますけどね、
うんうんうん、そうだね、いつかね、小田カルチャー in 〇〇、
うん、いやまたでも韓国行っていいな、飯本当うまかったな、うん、俺は辛いのあんま得意じゃないんですけど、
うん、
本当に辛いの嫁さんが好きなんで、食ってるのチラッともらったらめっちゃ辛かったんですけど、うん、でも普通にキムチとかは酸味が際立ってて辛味も一瞬で意外に食べれたなっていう、
うん、
食べれるもの多いなーっていう印象です、あとご飯があるのがやっぱ嬉しい、
なるほどね、
うん、
僕韓国料理も大好きだけど、うん、何でもいいよ、ベトナムとかでも多分そんなダメっていうのはないし、
ベトナムも美味しかったっす、
ね、美味しいんでしょ、ナシゴレンとかどこだっけ、
タイ、
タイか、うん、タイとかもね、あ、
そうね、まあどこでもいい、地域的にね治安がいい時に、あとできればね、うん、もう少し物価がね良くなればね、円安が ね
フィリピンのセブとかも人気じゃん、
あ、そうなんすね、
うん、セブ島、
うん、幼なじみがフィリピン人と結婚したんで、
お、
聞いてみようかな、セブ島
どっちが女性、フィリピン人が女性、
あ、そうそうそう、俺は幼なじみ日本人、
うん、男性か女性か分かんないじゃん、幼馴染って女性の幼馴染もいるから、
ああ男性の幼馴染、うん、
だからフィリピン人の女性ってことだ
よね、そうそうそう、
うん、
なんでちょっと聞いてみよう、
うん、
フィリピンも飯美味しいのかな、
フィリピン、フィリピン行ってきた話今度お願いします 来年お願いします。
いやいやいや、わかんないわかんない。まだ行かない、まだ行かない。
はい、エンディングです。もうね、来年の予告もできましたしね、うん、来年のフィリピン編楽しみにしておいてくださいね。
いや、多分うちの奥さん別に興味ないと思うんだよな。当分は家族旅行だからな、
うん、
そう、海外でも久々にパスポート取り直したから、うん、せっかくなんでね、また行きたいですけどね、
うん、
でもそんなに長い休み取れないんで、2泊3日で行ける範囲でっていうと、やっぱ東南アジアとか、あ、ね、まあ、それこそ本当フィリピンもギリ
ありだよね。
ギリありかなと。
ヨーロッパとか難しいね、カナダとかね、
うん、まあ台湾行きたいなっていうのもあるんですけど、いいじゃん。だから台湾はね、加熱式タバコも持っていけないんですよ。
お、そうなの。
そうなんです、ダメ、吸えない。あそこ
現地で買えばいいってことじゃん。
いや、
存在してない。
もうなんか持ってっちゃダメっていうのが空港にめっちゃ貼ってあって、
だから現地でそのもう媒体を買っちゃうみた
いな。あかもね。なんかタイのタバコとかはあるかもね、
うん、
だから向こうでしけもくじゃねえや、しけもく拾って
拾って、あ、これはうまいな、
ちょっと飲み柄買うわって言って、
試験
を聞いたら普通にね、紙タバコを買って、うん、まあ、吸ってみてどうかなって感じかな、
うんうんうん
うん、あ、でも国によってはもう相当禁煙施策が進んでるところはありそうなんでね。
そうなんだ、
うん、だからまあその辺のルールとか、韓国はまあまあ喫煙所あったはあったんですけど、
うん、
でもなんか一応一般道は禁煙、
うんうん、
ただあんまり守ってる人はいないみたいな、ゆるゆるな感じの国でした。
そうか、なんかな、うまく禁煙しちゃったからな、僕は。
そうな、
大高って出かけたらなんかタバコ吸うって気使えない人間になっちゃってるかもしれないな。タバコ休憩欲しいよなって、気使えないと。やっぱ
そうね、お願いしますよ、
言ってくれればね、うん、ちょっと一服したいです。あ、
手が震え出したり。
じゃあやめてほしい。ホテルなんかでもほとんど吸えないよね。
まあ喫煙室があるからそこで吸えますけどね、
部屋出てね、
うんうん、そうそう
そうね。まあまあそうだね、
あのしょっちゅう喫煙室行ってましたも
んね、うんうん、
また喫煙室からの景色も良くて、
うん、
ホテルのロビーが21階だったんです、
うん、
ちょっと部屋7階なんで、
うん、
21階まで行って、
いいね、
あーって眺め見ながら、
いいよね、タバコ吸ってるなら吸ってるでメリットはあるんですよ、
うん、
客がやって一理なしなんてね、ほんと全然そんなことないってやめた今でも思ってる、うん
うん、喫煙者同士のコミュニケーションとかね、うん、あの狭いスペースだからこそなんか、ね、
そう
あったりしますし、
そうなの、仕事なんかでね、上司とかといきなり距離縮まるチャンスだったりするからね、
そうっすね、吸ってんのって、うん、今逆にこう少なくなってきたからこそこの吸ってんのがね、
うん、
意外に良かったりしますか、
そう、
ぜひ
ぜひ吸ってください
吸ってください、やめた人が吸ってください、
一度は吸ってみてください、
ね、はい、ぜひね。オナカルチャーは月に2回の水曜日更新です。それではまた次回、さようだか
さようだか、
吸いたいね、
吸いどこまで吸いたい、
吸っていきましょう。